ジオもっこもこパレード。
始まりました、ダラプロです。今週もよろしくお願いします。ということで今週お送りしますのはドルフィンです。よろしくお願いします。前回のドルプロで、お伝えをしましたが、コロナになって、復帰したというところにはあるんですが、このねコロナ結構後遺症が残っておりまして、人それぞれね、なんか全然違うみたいですけどね。全然、症状も軽くて、そういった後遺症もない人もたくさんいるし、重症化してしまう人もいるみたいですけど、俺の場合ね、まず熱が出たと。ただ熱もね、8度5分ぐらいが最高で。で、咳。で、頭痛。一番強かったら頭痛かな。もうずーっと頭痛くて。熱があっても、頭痛がなきゃよかったんだけど、頭痛と咳。で、咳するからさ、全部こう、頭痛っていうか頭に響いて痛い。で、あと、体全体が痛くて、立ち上がれないみたいな。インフルエンザだった、ね、ことある方だったら、ほんとそれと症状が似てるような感じだったんすよ。それが、今から、3週間前ぐらいかな。今からって言ってもあれですけどね。今日収録したのは6月1日です。で、陽性もらったのが5月の12日とかかな。12日が金曜日かな。なんか確か金曜日に分かった。いや、木曜日に検査して金曜日に陽性が分かったと。ただ、症状出てきたのは、もうそれ金曜日で言うと火曜日からではあったんですけど、で、一旦こう、症状が出始めてから10日間は外出禁止。で、俺の場合、火曜日になって、なったとか、その症状が分かって、自覚してね。で、その自覚した日からを0日目として考えたら、翌日から10日間、水、木、金、土、日、月、火、水、木、金と。で、この翌週の金曜日までが外出しちゃいけない期間。ということで、仕事はほぼ丸々2週間、休んだわけなんですが、そこまで行くとね、もうほとんど、症状もなくて、熱なんかないし、頭痛もないし、体痛いのもないし。だけど、咳だけが、残っていて、で、復帰っていうかな、土曜日から、11日目になる土曜日から、外へ出て、買い物行ったりとかもしてたし、その翌日、日曜日は、久しぶりに走ったりもしたけれど、いかんせん咳が止まらなくて、で月曜日から普通に会社に行ったんだけど、咳が止まらないからさ、周りの目がすごい気になる。治ってちゃんとあれで抗原検査もしてね、陰性を証明を、証明を してもらって、で、会社行ったわけなんだけど、すごく周りがさ、嫌な感じを思ってるんじゃないかなと。で、俺今、会社にね、出勤するのも1時間半かけて行ってんだけど、電車に乗ってる間もさ、割と咳が出るから、 で、しかも朝満員電車でしょ。で、あんまりいい感情を抱かない周りの人は。なのでもうほんと咳、もうこっちもさ、で咳が止まんないから、だんだんだんだんそれでしんどくもなるし、体調が思わしくないわけなんですよ。なのでね、今日の放送で咳がちょいちょい出てしまうかもしれません。あのお聞き苦しくなるかもしれませんが、そこはちょっと今回だけちょっとご容赦いただければありがたいと思っております。そんな感じなんで、あのあんまりこう外へとか、まあ仕事以外で、あとまあジョギングもね、一応してはおるものの、外へ遊びにちょっと行きづらいなというのもあって、あれだけよ、あれだけツイッターで煽っておいて、でかつで前々回のダラプロ、前回のドルプロで行くと公言していた津田沼パルコであった OPG ね、津田沼パルコの OPG、 あの千葉レッドクラブさんとこう絡みたいなと思ってたんだけど、なんと、行けずということになってしまったと。そうなんすよね、すーげーショックで、あのこのコロナの期間にあった天竜プロジェクトも行けなかったのよ。でこれは言ったかな、このことは言ったのかな。んで代わりにシューティングスターラジオの2人に、そうそうチケット託したから、その、感染の感想なんかは、まあ、シューティングスターラジオで言ってくれてるんじゃないかなと思うんだけど、そのあんだけ自分の中でさ、こう本当見に行きたかったしね、煽ったのにもかかわらず行かなかった、行けなかったんだよね。いやー、なんだろう、そもそもがね、そのなんかプロレスの大会とかってみたいなだけじゃなくて、なんかこう商店街っていうか、その辺の子供会なんかね、要は子供たくさん呼んでのイベントっぽかったたのよ。で、やっぱそんな中でさ、割となんか人が集まるような予想もされていたんで、こう席をコンコンコンコンしながらよ、そうこれはちょっとどうしようかなっていうので、あの心を鬼にして、行かなかったわけなんですよ。なのでね、その当日、試合始まったぐらいの時間帯かな、3時半から5時までって書いてあったから、それぐらいの時間に、さっきも名前出したシューティングスターラジオのね、片割れのあの一通くんから LINE が来て、ドルフィンさん来てますかって、俺は来てますよみたいな感じでさ、あ申し訳ないなと、もしかしたらドルプロを聞いてこの大会を知って行ってくれ、俺もだって言ったよね、あのドルプロでみんなもしあったらちょっと交流というか、まあね、ドルフィンと会いませんかみたいな感じで言ったのに、で多分それで乗ってくれてたんだったら本当申し訳なかったね。いつーくんごめんな、本当に。そのいつーくんといえばもう一個ごめんがあってさ、俺がねこっち、大阪から千葉に引っ越してきたのが2017年の夏で、その翌年2018年から毎年新日本のスーパージュニアの決勝を一通くんとはもう見に行ってたわけよ。で、これがもう恒例、2018年がね、ちなみにこの2018年に一通くんと二人で行ったのが、俺がスーパージュニアを生で観戦したのが初めての大会。決勝がね、ヒロム対、石森。石森がちょうど新日本に来たばっかりだったかな。2018でしょ ?2019。2019はオスプレイ対、高木慎吾がこれ両国かな。 あ、ちなみにその2018年のヒロム対、石森は後楽園ホールで、今のオスプレイ対高木慎吾は両国、これはね、いつ組んだけじゃなくて、あの長さん、あのシューティングサラジオのもう一人のねと3人で見に行って、終わってから飲みに行こうってで予約してくれててね、あそもそも始まる前にか両国の辺で飲んでて、もう行くのめんどくさいねみたいな感じでグダグダしてしまった上に、その後終わった後飲んでて俺が終電逃しかけると、もう両国駅もう酔っ払ってんのに猛ダッシュで帰ってね、終電なくすと思って、俺の方が終電が早いから、そうそうね、めっちゃ走って帰ったんだよね。まあ両国駅ってすげえ走った記憶があるね。その、まあ、終わった後飲んで、ダッシュで帰る。その後、馬場さんの興行とかもそうだった気がするし、あとなんか何個かあった気がするけど、まあ、両国はね、ほんと気をつけましょう。走ってこけじゃなくて、酔っ払ってね、終電逃すしかねない。で、その、2020年が、これも武道館かな。デスペラード対ヒロム、デスペラードマスク取っちゃったやつね。これ確かね、コロナの関係で年末になったんだよ。で、2021年も武道館で、ヨウ対ヒロムだったかな。ほとんどヒロムが優勝してんだよね。で、今年もなんか、ヒロムが決勝まで残ってるような話は聞いておりますが、まあ、今年はどうなんでしょうという、その、ずっとね、まあ、見に行ってたわけよね。なんだけど、やっぱね、咳が止まんないからさ、ちょっと今年はね、断ったんだよ。断った。そう。俺がプロレス断るってよっぽどよ。本当に。まあ、逆を言いやさ、大人になったんかなと思うんだよね。こうちゃんと分別がついて。まあでもさ、万が一、ね、こうコロナの菌が若干残ってたとした場合とかさ、いろいろ考えたりね、さっきのように、もう今、みっちり入れてんのかな人なんだけど、周りのお客さんもさ、俺が咳がコンコンコンコンしてたってさ、いい感情抱かないでしょ。だからまあ俺もね、その咳が出てるのによ、で家族なんかもさ、ずっとこう心配をしてくれながら、どうせ行ったら酒飲むんだろうし、そんな状況で酒飲んで帰ったらさ、家族もいい気がしないわけよ。まあそんなトータルよ、トータルでもね、本当に体調が悪くて、なので本当に一つくにはね、もう一個申し訳なかったね。また来年ね行きたいね。なので、これは恒例行事にしたいと俺は思っていて、スーパージュニアね、もう一通くんのさ、スーパージュニア愛すごいのよ。もうシューティングスターラジオ聞いてる人たちはご存知かもしんないけど、もうね、もうマスクもかぶってくるしさあとね、ベルトも持ってくんのよ、 IWGP の。あれこの間見た時はタンクだったのかな。でもそう、 IWGP のベルトを持ってくるわけよ。ね。で、マスクも被ってくるしさ。すごいね。だからスーパージュニアがそんだけ好きだっていう愛がね、すごい感じるんだよね。いやー、行きたかったんだけどね。今年はどこだっけ？武道館か。今年も武道館でね、あったということで、いや、そのスーパージュニア、今年で何回目？何回目なんだろう。プロレス詳しい人ちょっと教えてください。今年で何回目なのか。ですけど、結構もうね、何回目、今ベストオブスーパージュニアでしょ。昔はトップオブスーパージュニアがね、4、5回それまでやってたから、だって俺が見始めた頃からやってるから、それが平成3年とかで考えると、もうだって30年以上、30回以上はやってるわけだろうね。だからベストオブザスーパージュニアになって、何回目なんだろうか。というような。ので、いや、スーパージュニアのね、なんか思い出ってあったかなって 振り返ってたわけよ、この間。でさ、なんだかんだ言ってやっぱね、こうもうおじさんだからね、昔のことがどうしてもインパクト残ってるわけよ。何度も言うけど、俺が最初に買ったさ、シュープロっていうのが、90年の8月のさ、大仁田対ターザンごとね、このターザン、この間ね、ターザンごともう亡くなっちゃったよね。びっくりしたけど、そのね、汐留でやった初めての電流爆破マッチ、もうやめてくれっていうタイトルがね、書かれてる、あれが、俺が初めて買ったシュープロ。で、俺が初めて見たスーパージュニアっていうのが91年、第2回目。あの、優勝が保永紀夫だったやつよ。まあ、当時の純粋なドルフィンからするとさ、ライガーをずっと応援してたんだよね。で、あれが4月でしょ？で、その直前の3月14日に、初めてプロレス名古屋レインボーホールに新日本を見に行ってて、そこでライガー対ホナガっていうシングルがね、休憩前に組まれてたの、突然ね。で、確かね、ホナガ勝ったんだよ。で、当時のホナガって別にジュニアの選手とかっていうわけではなくて、ブロンドアウトローズの一員、悪者の一員ぐらいだったのに、急にライガーは負けて、で、スーパージュニアに出てさ、で、決勝戦なんかから、もう決勝はさ、もう大ホナガコールになってて、もうその感情が分かんなくて、そのなんでみんないいものを応援しないんだ、いいもの、いいものじゃないね、ベビーか、ベビーフェイスを応援しないんだと、なんで悪者を応援するんだみたいなと思ったけど、まあ、当時は純粋だからそう思ってたんだろうね。今ではやっぱさ、そう思うよ。俺もさ、俺はよ、さっきのスーパージュニア初めて行った時の後楽園ホールで、周りがヒロムコールしかしないから、もう俺の一通くんにさ、もう俺らだけにも石森応援しようぜって言って、もう大石森コール、大じゃないな、二人だけの石森コールをね、一生懸命してたような、ちょっとこうひねくれたファンになっちゃったけど、まあそうやってね、当時の一番思い出っていうか印象残ってるスーパージュニアなんだろうなと思ったら、一番最初に見たその91年のホナガが優勝した。まあ今思えばね、いい試合で最後クロスアーム式ジャーマンでさ、勝ってって。で、俺にもたまにはこう日の当たる日があっていいんじゃないかみたいな感じだったかな。それは昔は言った長州のコメントだったっけ。でもなんかそれに近いようなコメントも出してたと思うし、であれからね、ホナガがこうジュニアのタイトル取ったりもしているので、まあなんかそういったいなんていうか、歴史的ってあれだけど、まあ見れたのかなと思うんだけど、じゃあその91年のスーパージュニアに出てた選手って他誰がいたかなと思って、ちょっとこう調べてみたら、まあさっき言ったね、ライガーでしょ、ホナガで、ペガサスキッド、まだマスクマン時代のね、ペガサスキッドで、ネグロカサス、これはね、ネグロカサスは前年の年末に初めてこう新日本に来日してるね。あとオーエンハート、あとデーブ・フィンレイって、これ今の誰、デビッド・フィンレイかなんかのお父さんだっけ、このなんだっけ、ワンショルダーの緑色のイメージがあるね、デーブ・フィンレイ。あとフライングスコーピオ、後々ノアとかにも行ってた、出てたね。フライングスコーピオ。この1、2、3、4、5、6、7名の総当たり。で、上位2名の決勝戦だったかな、と記憶はしております。だから今みたいにたくさん選手もいないから、A とか B に分かれてないんだよね。そんなね、スーパージュニアの思い出。で、スーパージュニアの思い出を語りながら、そうそう、チラッと言ったけど、ターザンのことがこう、亡くなっちゃったっていうね。でも最近いつ見たかなって、もやもやサマーズでなんか出てたのを見たぐらいで、試合をね、こう、してるのも見てなかったけどさ、さっき言ったこう、電流爆破の思い出と、やっぱり最後、大仁田 FMW の最後、こう、ね、大仁田の引退、2回目の引退か、95年の引退試合の相手、こう、どうしてやめちゃったんだろうっていうね、あそこを決しても語らず もうずっとね、今だったらさ、ああいうのを YouTube で、ね、パクロして、再生回数、ね、取ってもいいわけやんけど、そんなんもせず、こう、ね、もうそのままなくなっていっちゃったっていうのが、ちょっとすごく残念だったかな、と思いますが、本当そういった昨日今日のニュースでいくと、ザ・マッチ。ザ・マッチよ。那須川天心とタケルがやる、あのザ・マッチが、民放でテレビ放送しないというのが決まったということがね、昨日ニュースで流れておりましたけれど、これについては皆さんどう思っておるんだろう。ネット上とかさ、ツイッター上のコメントを見てると、まあ賛否両論だよね。賛否両論。なんだけど、まあ皆さんはどう思ってんだろうなっていうのはまず感じております。まあ俺はね、俺は、個人的には別に放送、民放で放送してもらわなくても良いとは感じてます。だって見たいなら、ペイパービューがあるんでしょ？アベマ TV。それで見たらいいんでしょ？ただちょっと高いな。5500円だっけ？ちょいと高いけど、でも、見る手段があるわけだから、金出して見りゃいいんじゃないかなとは思うんだよね。っていうか、プロレスファンの人ってさ、みんなそう思ってんじゃねえのかなと思うんだよ。プロレスが、民放で、まあ、やって、やってるとはいえ、まあ、新日本が30分あと、スターダムがさ、こっちの方で行くと東京 MX で30分やってるぐらいで、あとのどの団体もテレビで普通にやってないわけやんか。それで行った時に、新日本だったら新日本ワールドっていうのがあったりとかさ、DDT だったら DDT ユニバースがあったり、まあ、WWE もあるよね。で、スターダムもそんなのがあるよね。有料放送っていうのが各団体にあって、それを見る環境があるし、そういった文化が、ある。なんだったら、そうやってプロレスをもっと見ようとしたときに、我々はよ、我々ってのはプロレスファンは、当の昔からサムライ TV っていうのに金払って見ようとしてるわけやんか。ね。だから、プロレスファンは、有料放送、に慣れてるはずなんだよね。なんかそういうの見たいと思った時に、有料金を払って見るっていうのは、そういう文化が昔からあって、見るのは当たり前に思えてるんじゃないかなと思ってるからかな、からなのか、別に見たければ金出してみりゃいいんじゃないって思うんだよね。まあもちろんこう民放でやるって言ってたのがなくなるから、それはみんなね期待したからそう言ってた、まあ、民放でやってくれないとっていう意見があるのかもしれないけど、まあその那須川天心とタケルの気持ちはわかんないよ。民放でやった方がさ露出するからね、一般の人も見れて有名人になれる、やっぱ有名人になりたいんじゃん、そういうのっていうのかな、そういう選手たちってスターになりたいからああいう風にもなってるんだろうから、その気持ちはわからんでもない。だけどファンからすると、特にプロレスファンはそうなんじゃないのかな。もっと言えばさ、格闘技ったらね、立ち技も入るけど、昔のプライドファン、特に本当コアなプライドファンってペーパービュー毎回買ってたはずなんだよ。まあ2000円とかだったけど、でもさ、俺も毎回買ってたよ。テレビでは1時間ぐらいでね、切られちゃうから、まあ、2時間とかあったとしても、で、見たくない部分、見たくない部分っていうかな、コマーシャルとかも、まあさ、入るから、全部を買っ、まあ、ペーパービュー買って、それを録画して見てたんだけどね。そういう環境に慣れておるからなのか、で、まあ今もね、さっき言った、プロレスの有料チャンネル買ってないけど、ダゾーンを契約して、まあ、サッカーと野球をこう見ておるので、そんなに抵抗はない。うん。ただ、買うか買わないかは別だけど、別にその有料放送、有料番組を買うか買わないか、 あ、じゃあ買わない、買うことに対して抵抗はない。本当に見たきゃ買うし。ただね、俺つ、まあ、今回のこの件ですごく疑問に思ったのは、開催の3週間前ぐらい、約3週間前になってるのに、そういった契約が交わされてないっていうのにびっくりだったね。だってそんなすげえ大きな大会でしょ、すげえ金も動いてるはずだし、チケット料金だってね、一番高いの300万とかでしょ。ですね、ファイトマネーだってのたくさん動いてるはずなのに、こんなに期限が迫っている中で、だって契約保護にしたっていうことではなくて、契約に至らなかったっていう表現だったから、契約締結しないんだもんね。いや、だったら早く締結しきゃよかったのにね。でもここの契約もんってさ、まあこうビジネスの中では結構大事だよね。もう早めに契約取ってしまいみたいながあるから、まあ仕事、まあそういうのが、まず口約束で、まあやりましょうみたいになった時には、早く勘告買わせって言うやんか。だからね、なんかそこ、すごくそこはね、疑問に感じた。まあ、今までの関係性で大丈夫だろうっていうようなとこがね、あったのかもしれないけど、すごくそこはね、感じましたね。3週前になって、契約交わされてないのはちょっと悠長だったのかな、なんて思いました。まあ、ね、フジテレビが断った理由が、そのお金のことなのか、週刊誌のことなのかはわかりませんけれど、本当、16年前かの、プライドがフジテレビから消えたこととすごく重なった。ね、今回の件は。本当、もうそれと全く同じかなって思いましたね。うん。残念は残念です。はい。ということで、もう時間が26分喋っておるので、そろそろエンディングを迎えるわけですけれど、一つ、そうそう、これをね、話はしときたかったんだよ。DDT が7月7日の新宿フェイス大会で、声出し応援 OK の大会をやるということが決まりました。で、これは入場料は無料で、会場の席数のマックスの人数の3分の1の客数だけしか入れないと。で、どうなるかというところでやるのか。ちょっと待ってよ。3分の1の客数だよね。観客数でやるんだよね。うん。で、まあ、あとは違うか。いや、やるということで、あとはね、その後、例えば、声出し応援 OK にするかしないかっていうのは、各会場、が、まず、そもそもそういう声出し応援をしていいかっていう見解が、まあ、それぞれ持ってるみたいなんで、その、まず会場が OK であって、かつ、入場数半分ぐらいで、やれたらみたいなことっぽいんですけど、皆さんは、今、こう観客数がね、例えばさっきのように3分の1だって半分であったとして、声出し応援 OK なら行きたいですかっていう話なんです。今ね。今。そうそうそう。俺はね、若干怖いとこがある。それはもう自分がコロナになったからっていうのもあるんだけど、やっぱり、こう、ね、だからマスクはきちんとしてる。マスクをね。でもマスクしててさ、声出し、普通に喋っててもさ、自分が聞こえ、ずらい時もあるし、相手に伝わってないかなっていう時があって、若干こうずらしたりもするでしょ。まあ、それがこうね、あ、絶対出てくると思うんだよね。そういうのもあるし、いざ、いや、もう前ドルプロでもさ、やっぱりこう声援がないから盛り上がらないってずっと言ってきたけどさ、いざこれ OK になってしまったら、俺行くのかなって、そう考えて。で、俺は 今んとこちょっと怖いから行きたくない。ちょっと様子見、様子見です。様子見。みんななら本当に行きたいのかっていうところ、即、今回のこのプロレスのこの発表と同時期ぐらいに J リーグも、本格的な来年から声出し応援 OK に向けて、対象の試合が何試合かこう毎回出てきてるんだけど、声出し応援 OK の試合を作って実証実験やって、まあいろいろね修正を加えていくっていうやり方をしようとしているんだよ。そうで、ただ観客数はもう半分にするらしくてね、だからまあ席も一つ飛ばしとかっていう前みたいな形でやるっぽいんだけど、それもそれで俺行くのかなって。特に J リーグ、J リーグはまだ外だからか、外だからねって考えた時によ、やっぱプロレスの声だし今俺怖くていけないなっていうのがねあるんですよ。まあドルフィンねビビリなんで、実際自分がこうコロナになってあんだけしんどい思いをした時に、で家族がね全員こうコロナになってね、前も言ったようによ、まあ息子がさ楽しみにした修学旅行の前日にこうなったっていうところもあってね、そうそうそう、息子のその話の続きがあってよ、続きがあってね、息子が、その10日間、休んで学校の復帰戦よ、学校の復帰戦がなんと体育祭の日だったのね。だからまあほんと10日ほど休んで、まあしんどい思いもしてて体重も減ってよ、久しぶりにでも体育祭で、学校の先生すごいこう連絡してきてくれてて、体育祭出れるんですかみたいな感じでね心配をしてくださってて、で体育祭は行けそうですと、で送り出して久しぶりにこう外へ出て学校へ行ってっていうような行った日によ、なんと、天気予報がどっかでこう変わって、9時半ぐらいに大雨が降って体育祭中止、や中止延期かもうとことんついてないなと思ってね、修学旅行行けず体育祭、まあ結局その2日後3日後かに、開催をされて、まあ、そこはちゃんとまあ出れたんだけどね、まあとことんついてないなと。でね、まあ今回まあ そういうのがあったからこそなんだけど、まあちょっとね今そういうまあ外に飲み行くことも含めてなんだけど、もうちょっとこう自制しないと、まあ自分だけじゃなくてこう家族を巻き込んでね、特に今年ねうち受験生やね息子、それ考えるとなんかこうねやすやすと、コロナになってられないなというのもあるんで、その声出し応援を賛成とか反対ではない、まあ賛成か反対で言うと賛成よ、賛成なんだけど、俺が行きたいか行きたくないかで言うとまだちょっと行きたくない、様子見というところだね。そう、そういうことなんです。まあでもねやっぱりアイスポーツはこう声援があってこそだし、まあああやってね DDT がこう先駆けてやってくれたっていうのは、まあ、今後の実証実験にもまあつながるんだろうし、あまあつながってねいろんな団体に波及をしていきれればと思うんで、まあねほんとこうなんだね、このコロナと一緒に生活していく中でどうプロレスを見て どのように声を出していけば、安全なのかっていうのはね、もっともっとこう場数踏めばそういうこともできてくるんじゃないかなと思いますんで、まあそういうの期待したいね。だってさ、まあいろいろ矛盾はしてくるかもしれない俺が言ってることね、あの拍手だけの応援って結局どっち応援してんか分かんないんだよね、分かんないんだよ。だから悪ヒールとかがすごい多分困ると思うんだよね、こうブーイングしたいんだけどブーイングができないからさこっちはね。だから
まあね、まあでも何年、2年間かな、声出してないでしょみんな。ちゃんと出せんのかね。ね、ちゃんと出せんのかな、プロレスの声みんなね。ちょっと上ずったりとかさ、こっちもちょっと練習しとかなきゃいけないよね、久しぶりにね声出すならね、というようなちょっとお話を、最後そうしたくて、エンディングを終わりたいと思います。まあ皆さんね、前回も言ったけど、やっぱりちょっとコロナはね、まあその時もしんどいけど、ちょっとこう後々残りそうだというのもあるんで、ちょっとね本当予防には気をつけていただけたらと思います。ということで、今回お送りしたのはドルフィンでした。ではまた次回まで、さようなら。
ではプロレスラブ5、6人に話してほしいテーマ、ご意見とかご感想を募集してるよ。ダラプロのメールアドレスは info@darapro.com、 info@darapro.com まで送りください。待ってるよ。これマジマジマジ。